まあ、要するに小ぶくりだけではなしに、大陸というのはそういうふうな情報戦争の中にあったわけです。情報戦争、情報戦争です。371年ですね、百済が小ぶくりを攻めまして、そして小ぶくりの古国元王というのが戦死した。そのぐらい小ぶくりは勢い強かったんです。その時面白いことが書いてあるんですよ。小ぶくりが百済に勝てたのはですね、小ぶくりにいた百済人が小ぶくりの戦の状況、軍備を全部報告したから勝てたんだというふうなことを書いて、これも明らかに情報戦争ですね。でそういう中で小ぶくり、百済、新羅、中国というのは争ってきてるんです。ところが日本にはね、大きなその城壁がある。なかなかそのどう言いますか、攻められない城壁がある。何かというと海です。つまりね、海にずっと囲まれてるからね、今も飛行機があってそんなの全然関係ないですよ。もうロケットあって、しかし当時はもう海を渡るというのは大変なことです。戦をしに、もう原稿がいい例ですね。大変なこと。それに囲まれているからね、日本人というのは非常にのんびりしてるんです。要するに情報戦争に疎いということは、手打ちがうまいという、ただ何か争い方が起こる、そしてまあこの辺りでいいだろうと、シャンシャンシャンと手を打つわけです。これが今まで現代でも続いてきてるんですよ。日本の今まで、この日本がですね、なぜこういうふうな今の政治状況で腐った政治ができているか、みんな手打ちやってきているわけです。官製財、これがみんな手打ちやってきているから、こういうふうなこの10年以上もバブルなんか治らないという、先延ばし先延ばしですね。要するに村の誰かが傷つける、まあ手打ちでちょっと伸ばそうと、これがもう古代からずっと日本には続いているわけなんです。で、まあ、幸いその国がずっといたのは、来てきたのは海に囲まれていたから助かっていた。ところが小ぶくり、百済、新羅はそうじゃありませんよ。みんなそういう血で血で争う戦い、情報戦争の中で生きているわけです。でこれは現に一つ大きな例がありまして、475年に百済高老という王様がいました。高老はですね、非常に碁が好きなんですよ。で高老が碁が好きで、相手、俺が相手だ、君が相手だとやっても進化は勝てません。勝つとやっぱやばいですよね。で適当なところで参りましたと負けてしまう。負けますとですね、功労としてはですね、やっぱり不愉快、勝っても不愉快、相手が勝っても不愉快である、負けても不愉快である、俺のこの相手はいないかと、それに目をつけたのが小ぶくりなんですよ。で小ぶくりはですね、そこで道林というお坊さん、ここが大事なんですけど、当時はお坊さんというのはまずスパイであると、こういうふうにお考えになってもいいと思います。お坊さんを百済に送り込んだ。で道林はですね、非常にこの名人なんです。でその結局何と言います、その噂を聞いて、どう言います、功労はですね、道林をこの友達とした、まあ、適当に勝ったり負けたりでしょう、うまくそのやった。そこでもう非常に二人は親しくなった、もう進化以上に親しくなったんです。それで道林はですね、功労にどういうことを言ったかというと、百済というのは名門です、それにしてはですね、どうも都が小さいですね、もっと大きな家を建てて、そして宮殿も修復して、堂々とした都を作らなければ百済の値打ちないじゃないですかと、こういうふうに道林に言ったんですよ。これは三国志の百済本紀にはっきり書かれてる。ですからまあ功労はそれに乗りましてね、乗りまして、兵隊や労役の民を使って、もう都を大改修した。そのために民は疲弊するわけです、戦どころではない。そうすると道林は患者の役目はこれで終わったと言って、まあ言ってて、自分に言ってですよ、高句麗に戻って、高句麗の王にですね、今だと、今攻めてください。そこで高句麗は3万の大軍で百済を攻めたんです。そのために功労は